しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。今回のテーマですね、営業している感を出すなんか今何言ってるか営業している感ですね、感じを出そうと、まあ個人事業主フリーランス、だけではないんでしょうが、まああの、企業でもね、何でもいいんですけど、その商売とかビジネスとか、まさに仕事作り、仕送りですね、をやる上でですね、この営業してる感ってですね、すごい大事じゃないか、まあある本でね、ちょっと書いてあったんで、最近確かにそれも思うなというところもありまして、今回ですね、この営業をしている感というところを、掘り下げるということを、掘り下げられるか分かりませんが、まあ、そこら辺でね、感じたことを共有していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。テーマとしては営業をしている感ということで、営業していないのかと感だからね、感じなんですよね。だから、ああ営業してるんだなって思うこと、もしくは思われるように振る舞うことで、こうやって言うとですね、その悪く見るとふりをしていてね、なんか架空のなんか詐欺みたいなねことを想定されるかもしれませんが、まあ詐欺は本当に架空ですよね、うん、騙そうとしている感じをねしてね、いやそれはそういう意図ではないので、そこだけまず前提としてね、まずは、ご了承というかね、あの誤解がないようにしてください。つまり詐欺とかそういうことしてくださいとか、やってないのに、やっている、実際に営業としてコンテンツを売ることがないのに売る気がないとかの方がいいですかね、なんだろう、実際に売る気がないのに売ろうとするとかね、そういう話じゃないよねっていうことだけ、まずはご理解くださいと、まあ留意というか。でですね、まあ、ある本、また、あの、これは、下回ってないですね。概要欄に貼っておくんですけど、まあ、個人とか、作家さんですよ。作家業とかもやりたい、もしくはやっている人向けの個人ですね。を想定した、まあ、作家の、マネジメントみたいな、プロジェクトマネジメント論みたいな。まあ、そうっていうとちょっと堅苦しいんですけど、まあ、少なくとも、自分の作品を作り売るっていうことにおいては、まあ商売、まあ企業と一緒じゃないかってことを言っている、著者の方も言っているんですけど、まあ、その通りだなと。でその上でですね、このまあ、Kindle 本ではありますが、その本を読んでいて思ったところで、まあ一番というか面白かったのがですね、その営業している感の話があったんですよね。まあ、ぜひ気になる方は原文というか見ていただいて、ただその方も、どの本かに書いてあったようなことが書かれてたんで、まあ、僕は孫引きというかね、二次三次引きみたいになっちゃうんで、どうかなと思うんですが、でもこの話は、僕も思ってるのと、あと営業してる感ですね、大事だなと思ってます。まあ、例えば僕が思ったのはですね、例えばクリエイターの人たちがね、出てくるような、まあ、例えば、名古屋というところではですね、クリエイターズマーケットというのが、まあ、あったりします。ポートメッセですよね。名古屋港という、まあ、イベント会場が、まあ、ありまして、で、そこでですね、ブース、いくつだったかな、2、3000だから結構大きいですよね。で、いわゆる東京ではデザインフェスタ、デザフェスと呼ばれているものが近いんですが、個人の、まあ、個人じゃない人もいるのかな、まあでも個人のクリエイターが主でブースを出します。それこそハンドメイドとか、まあ、絵でもいい、写真でもいいし、雑貨は最近多いですよね、そのアクセサリーとかでもいいし、服もあるし、最近は飲食も、結構ある、パンとかね、ジャムとかね、そういう加工品とかね、本当に様々なものがある感じがします。はい、それこそアクセサリーといってもね、その財布みたいな革細工から、まあ、靴とかもあるし、何でもあるんじゃないかと思いますけど、まあ市場ですよね、ある種。で、そういうマーケット、イベントが、まあ2日間とかあったりするんですけど、そこでですね、まああの、その商品として優れてるとか、それはちょっと置いといて、あの、 わからないじゃないですか。でその、まあ、一元というかわからない店でこう見てた時に、そのブースを覗いてみたいかどうかっていうのが、まあ、あるわけですよ、うん、でそれはお客さん目線ですけどね、僕がねブースとか出してはないので。でそういった時にですね、まあ、入りやすい店を作りましょうっていうことではあるんですけど、ここが、まあ、ポイントになってくると思うんですよ。で、なんだろうな、まあ、例えば服とかを買うとかでもいいんですけど、その店員さんに声をかけられると、が好む人と好まない人がまずいる。もちろん二択じゃないですけどね。要は好まない人でもちょっと聞きたい時があるから話したい。で好んでる人でもちょっと今さすがに自分で選びたいから話して選んでもいいんだけど、今日は自分で選びたいわみたいな時もあるので、まあぶっちゃけというか人って気まぐれだよですよね。お客さんが気まぐれ だと思います。で、まあ、そういった中でいろんなブースを見ていった時に、まずその挨拶をした方がいいのかどうか。でこれですね、これも正解はないので、てか全部正解ないんですけど、僕が言ってる話正解ないんで、じゃあ挨拶した方がいいかっていうと、挨拶されたからなんか買わなきゃいけないっていうプレッシャーになる人もいるわけですよね。なのと、あと挨拶をすることで買わされると、今の話と一緒ですね、買わされるというか、そこで見なきゃいけないみたいなのもある。であと、そういうブースの、で営業かけてくる人ってあんまりないとは印象ですけどね、印象ですけど、見ててその触ったりなんかこう見るとなんか会話をしなきゃいけないとか、あと買わなきゃいけないもあるね、興味を持たなきゃいけないっていうか、自分がなんだろうな、これはなんだろうなっていう思ったものが自分が想定してるものじゃないかと確認したいとかってあるじゃないですか。そういう興味ね、買うとかじゃなくて、それをどこまで許容するか。いや、なんか、触っちゃいけませんっていうものは触っちゃいけないって書いてあるし、で見るね、見てはダメですっていうのもさすがに厳しいじゃないですか。見ちゃダメですって話おかしいですで。見てはいいけど、みたいな、触らないでくださいっていうね。だからその、さじ加減なんですが、どういうふうに設定するかっていうのがあるんだよな、ってあるわけですね。で、そういう時に、まあ、そういうところでの、まあ、リアルでの、営業している感というのは、まあ、シンプルに、まあ、例えばですよ、少し考えてみたところでは無人じゃないと。まあ当たり前ですけど、無人だったを、まあ、商品をね取ってかれるっていう、まあ、リスクもありますが、やってるように思えないじゃないですか。でその時に、ちょっと席を外してますとかっていうのを置いてあったりしますが、あれは営業をしている感は出てますよね。なんか要はその、なんだろう、コミュニケーションツールじゃないんですけど、チャットで、スラックとかね、まあチャットワークとか、なんかいろいろありますが、ああいうのって、なんだ、履歴とか、今いませんよっていうふうになったりしますよね。オンラインステータスってありますよね。ディスコードとかもありますよね。そういうのって、その、今いる、いないっていうのを示すことで、コミュニケーションを図る、のもあるんだよなっていうことを思って、います。ここら辺伝わりますか？だからそのいや仮にいやそこに何も置かずに、今席外してますって なかったらそれはそれでいいんですよ。ただ客から見るとですよ、僕から見るとやる気あるのかってことになりませんか？やる気あるのかっていうのはそのなんていうのそのつついてるわけじゃないですよ知らない人につついてるわけじゃないんだけど、わかんないなっていうぐらいにはなりますよね。でそこに置いてあるのがものすごくいいもので、絶対見たいとかね、あれば話が聞きたいであればまた別なんでしょうけど、そんなのありますっていう。で数がですね、まあ、2000とか3000どれぐらいかっていうと、じっくり見てたら本当に、全部回れないし分かんないです。そんな世界です。だからピックアップしてなんだろうなっていうのをもう直感的に判断するか、そういうふうにしないとまあ見て回れないっていう世界ではありますよね。でインターネットなり SNS なり、まあ実際のそのデジタル世界というかイベントじゃない、毎日のそういったなんだろうな日々、ネットサーフィンってね最近死語なんですかね、わかんないですけど、まあネットを見るってことだと思いますが、 ところで何どういうふうに見るかっていうことじゃないですか。だからすごい興味があってすごいこう掘り下げていってやっと分かるようなことてかそういう人しか対象としないのであればいいですよ。そうじゃないのであればなんかその今の話でいくとさすがにそのいますよと戻ってきますよとでこの時間帯にいますよとかっていうのを、まあ、示すのはありですよね。だからもちろんそれを示したから来るし、いいよねっていう意味じゃなくてそれがまさに、お店を開いてます営業してますよっていう感だよねって、まあ、もっと違う言い方をすれば例えばなんかこう商品を整えて見やすくするような、こうなんていうの、ライアウトっていうんですか、ちょっと掃除をするって言ってもブースを掃除することはなかなかできませんが、なんだろうな、誰かと、なんか隣の人と話してるとかもありますけど、まあ話してるのは悪くないけど、なんかすごいこう、なんだろうな、あんまり話し込んじゃうと身内感というか出て、なかなか入りづらいですよね。あえて中断させて、話を中断させて聞くってちょっとやりづらくないですか。で僕はまあやりづらいと思いますけど、リスナーのあなたが、どういう感覚で、そういったイベントを回られたりもしくはお店に入っていくかっていうところを決められるかってことに置き換えて考えていただければいいかなって思ってます。そうなんですよ。だからその商品をこう、まあ、入れ替えるとかもしくは、まあ、写真を撮るとかね、まあ、1時間に1回ぐらい写真撮ってもいいと思うんですよ。要は自分のブースとかの写真撮ってこういうふうに変化しましたとかもしくは人の流れとかね見てって人が全然来ないとかもしくは来るけどなんか素通りしていくとかそういうなんかメモをスマホを見るのは別にいいと思うんですけどスマホを見てこうかいあのなんか打ったり書いたりする、まあ、要はなんか漫画読んでるとかねそういうのはダメだと思いますけど漫画読むというか なんだろうその暇つぶしに来てるわけじゃないじゃないですかその本当に文字通りね暇つぶしキリングタイムっていうかどうか知りませんが時間を殺しちゃいけないと思うんで有効に使うためにはですね、まあ、どういう人が来てるんだろうとか、どういうブースが、まあ、売れているとか興味を持たれているとかもしくは会話があったり、どうだろう、まあ、その来る人の、ね、年齢とか属性とか、興味を持ってもらっているその並べているブースの、そのなんだろう興味を持っている商品が、ね、いくつかあればその話を、まとめるとかねメモだけしとくとか簡単にね紙に書くとかそういう意味ではいいですよね。いまだに有効だと思うんですけどなんか別にスマホをいじってるから遊んでるわけじゃないっていうのはもちろんあると思いますし僕も理解してるんですけど人と目の前で話しててなんかスマホをいじってるとなんかその違うことやってんじゃないかっていうのはあるわけですよ。僕もたまに思います。なんで確実に誤解を招かない方法は紙とかにこうメモしてる。これ別にいいじゃないですか。なんか日報じゃないけどなんか記録してるのってなんかやってそうな感じ出ません？これは多分やってそうな感じです。だから営業してそうな、まあ、営業っていうのはアンケート取られるとかそういうのじゃなくて作業としてメモしたりなんかこう気づきを書いてるっていうのは悪くないんじゃないかなって僕は今、話してて思いました。やってる方いるかもしれないですね。そういうね、全然スマホでねデジタルで使ってもいいんですけど、まあ、そういうのやったりなんか改善するってことですね。小売りとか、お店とか、要はお店の現場でなんかやってる人だったらあると思いますけど、お店の中の商品が空になったらそこにまあ商品を入れるとか、もしくは商品の陳列の仕方がちょっと乱れてきて、お客さんが、ね、触ったりして乱れてきてるんでちょっと直すとか、あれってまあすごい有効ですよね。そのままなんか放置されててなんかカオスになっててなんかぐちゃぐちゃだと見た目も良くないですし、どっから取っていいか分かんない。なんか逆にそのセール品とかもいらないよねってやつはそのぐちゃぐちゃになってたりするじゃないですか。あれはもうそれを探してくださいっていう体でやるのでそれはそれでいいわけです。そういうメリハリをつけるみたいな。だからお店作りみたいなのとかっていうのは営業をしている間の報告じゃないかなっていうね、気もします。っていうのはどうですか。例えばなんか割引シールとかもしくはその棚の商品説明のところに割引とかが書かれていると、まあ、チェックしてみたくなるとかってあるじゃないですか。だからそれごめんなさい、安売りをしろとかセールしろっていう意味じゃないですよ。そういうなんか生きている、死んでないデッドじゃないリブだと、生きている感じっていうのがまさに営業している感なんじゃないかなって思ってます。だからせわしなくそのブースに立って動けとかいうことじゃないですけど、 リアルのお店だったらのれんを出すみたいなことですし、その看板とか出してなんかこう回ってたりするって、だから営業してますよってことを言う案に示すでもいいし、直接示すでもいいしね、のぼりとか、あ、のぼりもありますね、のれんだけじゃなくてのぼりとかもあるし、窓を開けるとかもありますね。なんか分かります、細かい話をしておくはキリがないかもしれませんけど、その、ブースにおける動作とか行動っていうのがまさに、営業している感じゃないかなっていう話になります。でこれを聞いて、いや、大橋さんは何言ってんだと、作家業もそうだけど、そのなんだろう、まあ会社員でもねそうですが、やってることがそのなんかデジタルとかインターネットとかでやってることが多いから、リアルでなんかやるってことはまああんまりないよと、まあ、そういった方も多いと思うんですよね。副業でやるとかね、何でもいいですけど、まあ、確かにその通りで、別に僕も店とか持ってるわけじゃないの でそういった時に、じゃあ何かって言った時に、じゃあ分かりやすいのが SNS とか、まあ、僕であればブログ、まあ、ウェブサイトとかですけど、そこで営業している感って何だと思いますっていうところを、まあ、一緒にですね、共有していければいいと思うんですけど、まあ、シンプルにですね、考えていただきながら聞いていただければいいと思うんですが、まあ、僕はですね、まあ、例えば問い合わせフォームみたいなのが、まあ、生きてるかどうかっていうのがあります。で、生きてるかどうかっていうのは、問い合わせフォームがシンプルに一つあった時に、なんか素朴なのだと、なんかそれを送ったら本当に返事来るかわからないってありませんか？ってか思ったことありませんか？もしかしたらその問い合わせをね、なかなかしないっていう人はわからないかもしれませんが、企業でも何でもいいんですけど、問い合わせをした時に情報がなかったり、その、なんていうんですか、使う側の設定があまりないというか、何が欲しいのか、何を相手は期待して何ができるのかがよくわかんない。それってなかなかやりづらくないですか？だからさっきのブースの話で言ったら、まあ、例えば値段とか価格が全然書いてなかったら、問い合わせしないと分かんないから、問い合わせすると。で、もちろんですよ。ここで、その、価格とは何も書かずに、問い合わせをしたいぐらい魅力的な何かがもうすでにある、状態であれば、まあ、ブランドじゃないけど、なんかあればそれは別ですよ。いらないですよ。そんな、保持しといて。来る、向こうから来るならね、全然。でもないのに、なんていうの、その殿様じゃないですけど、問い合わせしたら教えますよなんていうのは、まあ、ちょっと高飛車じゃないですか、やはりね。じゃあ高飛車だからダメですよっていうことではもちろんないんですけど、そこでまず、それだったらいいやっていう人が出てくる。じゃあそれだったらいいやっていう人が出てきた時に、あなたがですね、リスナーのあなたがそれでいいよと、その要はそういう、なんていうの、問い合わせをそこでしない人だったらもういいよっていう気で捨てるんであればそれでいいですよね。そこは考え方次第なんですよ。だから、その上で来るか、どういう人を対象としたいかって結局なるんですよ、お客さん。まあ、程度というと、語弊があるかもしれませんが、どのレベルかっていうところですよね。熱量みたいなのがあるかなと思います。で、問い合わせフォームが動いているかとか、問い合わせのらへんのそのホームの情報とかですね。なんか極端なことを言えば、そのなんていうんだろうな、名前と、なんだっけ、これはまあないんですけど、あ、まあないのやめましょう。名前とメールアドレスと件名ぐらいなのはあると思うんですよ。でも、例えばですよ、そのボタンを押しても送信しても、なんか送信受け付けましたとか、なんか出てこなかったらちょっと不安じゃないですか。そうとか、あと何営業日に折り返しますみたいなものもなかったりとか、まあそれあたりって雰囲気じゃないですか。だからまさに感だと思うんですよね。で、そのよく、まあ SNS でもそうですけど、投稿がされてないみたいな、例えば SNS だとさすがに1年前の投稿が最新だってなると、もう止まってるっていうふうに思われません？ SNS でですよ。ウェブサイトだと、まあそこまではないかもしれないですけど、まあさすがに半年とか3ヶ月前に、そのお知らせとか、まあ1ヶ月かな、お知らせの更新がないってことは、まあ要はブログの記事の更新とかってことですけど、これはなんか動いてないんじゃないかって思ったりしません？で、僕は思います。だから、それはもちろん業種とか、業界とか、誰向けか、B2B とかだったら、なんだろう、そこまでね、まあ B2B っていうよりも、一般の人向けじゃなかったらそこまで 頻繁に更新する必要もないからみたいなところもあるかもしれませんが、まあ、それだったら逆にあのウェブサイトとかを作る必要がなかったりしませんか。 そんなね、頻繁に更新しなくてもいいのであればね、うん、だからそれどういう更新頻度でやるかとかも人によりますから、これも一概に言えないんですけど、ただ更新がされてないってことは、情報が、ね、アップデートされてないってことはやってんのかどうかがわからないっていう意味での営業してる感がない、もしくは薄いってことですよね。だからそういうふうにですね、営業している感を出すってことは営業をしている、でまさに営業しているんだけど、何ですか、その営業しているのをそう示すことができないじゃないですか。実際になんかね、作業とかなんかやってて目の前になんか作ってるよねとか、そこに人がいますよねとか、のれんを出してますよねっていうリアルの場だったらそれでできるんだけど、今回そのデジタルの場とかオンラインの場っていうのはそれができないじゃないですか。ないじゃないですか。だから何もフィジカルなものがない、身体性がないので、文字とか、それ動画とか情報のアップデートとかそういうことにまあなってくんだよなっていうのがまああったりします。というかそういうもんじゃないかなって思ったりします。はい。でちなみにまあ僕がやってるっていうのはその何かまあココナラとかそういうなんかサービスであれプラットフォームであれば、なんかメール、メールとか、あ、ごめんなさい、メッセージか。メッセージとかだといいねとか、なんかあるじゃないですか。で、当然問い合わせが来れば、妙なものでない限り、返信をしたり、なんだろうな、なるべくその人に、回答をしたりします。あったものを回答します。まあ、それは当然かって思われるかもしれませんが、それやらない人も多分いるんですよね。で、まあ、その数にもよると思います。で、あと、なんかこう、なんだろう、サービスに興味持ってくれた人には、こう、こちらから、まあ、営業ではないですけど、このメッセージ飛ばして、どういうものに興味ありますかっていったことは、まあ、結構やってます。それはですね、もう相手も、があまりにも、なんて言うんだろうな、その、相手にもよります。相手も見て、プロフィールとかもありますから、それを見て、興味ありますかねというようなこと、挨拶するみたいなことはまあ割とやってます。まあ、そこからですね、仕事につながるというか話ができてってこともありますから、絶対ではないですよ、絶対ではないですけど、それってまあある種接客業に近い感覚ですね。なんでその感じです。その感じっていうのはちょっと雑ですけど、まあ、要は自分が、オンライン上で、オンライン、まあモールじゃないけど、オンラインなんだろうな、お店屋さんみたいなのやってるイメージですね。で、窓口、まあアイデア相談窓口じゃないけど、アイデア窓口みたいな、こう開いて、パカッて開いてて、パカッて開いて、ガラガラって開いてて、いらっしゃいいらっしゃいってこう、寄ってて見てて、みたいな、魚屋さんじゃないけどね、そんな感じ。で、活気がいい時もあれば、そこまでね、そこまで活気はないけど、都市化みたいなイメージで来てもらって、ちょっと、静かじゃないけど、まあ、話したい時だったら話す場もあるんで、っていうような感じで、まあ、四国里スペースでそんな感じですけどね、まあ、ゆっくりやってるんで、まあ、そこに来てください、もしくは、問い合わせしてください、もしくは、捕まえていただければ、別に呼んでもらえれば、対応するので、変なものじゃなさそうならね、そこはもうこちらの判断させてもらいますが、そういうところで、まあ、お客さんでもね、なんだろう、誰でもっていうわけじゃないんですが、そこはまあ、こちらのリスクを、となるんで、見極めしつつ、まあ、一緒にやっていくと。で、そういう時に、まさに、じゃあ、いらっしゃいませって感じで、対応して、どうですかっていうふうに、まあ、営業するっていうのはちょっと、ね、人によっては押し売りみたいなイメージがあるんでしょうけど、まあ、そうじゃないですよってことで、対応していく、相手にとって、なるべくお客さんにとってですね、なんか価値というか役立つものをなんかできればいいなって思いでやってて、で少しでも興味を持って、もらえればいいかなっていう感じになります。だから営業をしている感というのはですね、非常に大事じゃないかな。だからぜひですね、営業を、営業しているんですよって思ってて、営業をしているけど人が来ないっていう人は、営業をしているその事実として何をやっているかみたいなね。ちなみにSNS アカウントもそうだし、ウェブサイトもそうですけど、なんか、まあ、例えば EC サイトもそうですけど、そんな作ったから人が来るなんていう世界じゃないですからね。そこだけはちょっと確認していただいて、作った、で、あとはどういうふうにこうね、認知というか、広げていくかってことになりますけど、お客さんの立場からすると、まず、引っかかる、個人のね、情報に引っかかるっていうか、キャッチするってことは、 なかなか難しくないですか？で、僕は改めて思います。うん、SNS アカウント、SNS さんってめちゃくちゃいろんな人が発信っていうかしてるじゃないですか。その中で、その中での勝負を競争するわけじゃない。競争した方がいいっていう人もいるかもしれませんが、個人での競争ってなかなか、泥臭いというかね、しんどいような気がします。個人もそうですけど。さまざまな、今の時点で誰かと比較したら自分の方が、勝てるというか、うまく、優位に立てるってことが、まあ、非常に少ない状況なんじゃないかなって思ってます。なんでそこで比較するっていうよりも、まあ、なんか比較してその人に勝とうっていうとなんかあまり、生産的っていうかね建設的になりづらいので僕も、まあ、この、参考にしている本もそうなんですけどやっぱり楽しいというか自分が やってていいよねって思えることがあります。自分がねいいなと思う。だからそれこそクリエイターの人たちそうだと思うんですけど自分はこういうの作ったらいいんじゃないかなって思って作ってるはずなんです。でそれを、まあ、それをやり続けるともしくは、なんだろう飽きても自分の中で工夫して割と長期でやっていけるよとでそれをそっと、こういうのもいいですよね、うん、まあもちろんアレンジもできますよみたいな感じで良くないですかっていうふうに、まあ出し続けていく出していくっていう感覚がまあいいんじゃないのかなって思ったりします。つまり、それは結局どういうことかっていうとそのメジャーというかいろんな、なんだろうその、まあ、レッドオーシャンと言ったりしますがなんかすごい市場があるぞとみんな知ってるぞとそれだよねっていうようなところで、入ってやっていくっていうよりも、まあ、そうじゃないよね、まあ、ブルーオーシャンとは言いませんがあんまりその、ね、戦いがないもしくは戦いがないんだけど、そこまで、市場が大きくない全くないのはダメですけどね。全くないのは簡単で出しても全く反応がなかったりさすがにこれはっていうようなものってことですよね。まあ反応がなかったらそうかもしれない。シンプルにっていうところがまああるかなって思ったりします。はい。なんでそれは結局何かっていうと別にごまかしてるわけでもなく認知を増やすっていうことは、興味を持ってもらうってことは興味を持ってもらえるものをやっぱり作る必要はあるしあるんだけどそれを誰かに押し付けるわけでもないからあくまでも自分の発信自分、まあ、興味とか関心で自分があったらいいなみたいなのを仮に作ったりこういうのあったら良くないんですかっていうものをまあエンタメはなかなか難しい部分はありますがまあエンタメでもいいんですよね。その役に立たないボールペンみたいなのがあってもあそれは面白いならそのボールペン買うんですよ多分。わかります？実用って意味ではなくてね面白いボールペンっていうねなんかボールペンのいいアイデア出てこないですけどとりあえずそのアイデアを、形にしましょうと。でそれが良ければ買うと。で、それがですね、他にないよねっていうふうにある程度思ったり、で他にないっていうのは唯一無二のっていうようなことじゃなくても、似たようなものはあってもいいと思うんですよね。まあ絶対人なんで似通ってくるものはあると思うし、で、最初はもうもちろん真似になるかもしれないんですけど、そういう中で少なくとも、なんだろう、ニーズが全くないものではなく、とはいえ、ニーズがむちゃくちゃあるような市場がいっぱいあって、誰も認知してるようなものではなく、一方でそのねあなた実際のあなたですねクリエイターであればクリエイターとしてなんか出し続けられるものとかこれいいんじゃないかなってまあ全部 100% じゃなくてもいいですけど自分がまあやっててなんかこんないらないよねって言ってやってる人嫌じゃないですか。だから心の部分で面白いよね楽しいよねっていう部分をキープしながらそれやってってそこでまあ売るというかね見てもらうというのがまあ一つの、まあ、結論ですが、まあ、これ正解でも何でもないんで考え方としてそうなっていくんじゃないかなって、思ったりしてます。でその時にまあどうしても、じゃあクリエイターだから作品があればいいでしょって思いがちなんですがそれはまあ全然なくてそれがまずスタートで商売としてはねスタートでそれをあとは、どういうふうに、吟味というかねお客さんに満足してもらうか認知してもらうか営業してるんだなっていうふうに思ってもらって、興味持ってもらうと、まあ、そこからじゃないかなと思います、うん、そこでいきなりはい見てはい買ってくださいっていうそんな、感じにはならないのは多分クリエイター自身も、消費者というか生活者でありユーザーであるんですよね。買ってませんか。でそれをまあそのクリエイター同士の付き合いだからこのメガネ欲しくないんだけど付き合いだから買ってるわっていう人ももしかしたらいるかもしれませんが、まあ、かなり限られるんじゃないですか。自分がいいと思って買ってるし、じゃあそのいいと思う から買うのはいいから買うんじゃないんですよね、きっとね。その手前のところの話です。そのお客さんになった後はいいんだけど、リピートしてる、その手前のところで新規で初めての人っていう向けであれば、まずそのいい以前に、まあフックというかね、まず最初に興味を持ってもらう仕掛けが必要で、それが営業している、まあ、感というか営業してる感っていうものが大事で、そこはすごく、接客業とか、なんだろう、営業っていうのが問われるんじゃないかな。だからもちろんそこで、なんだろう、そのセールスマンだって言って、なんかすごいすごいペラペラ喋ってなんか営業トークしてくる人のこと言ってるわけじゃないですよ。あとはなんだろうな、それを見たら絶対買わなければいけないようなものすごい、すごい商品を作れって言ってるわけでもないですよ。それはちょっとオーバーすぎるわけで、自分なりの、営業の仕方とか、営業してる感とか見せ方とか、そういう自分なりの工夫っていうことですよね。まあ、自分なり工夫っていうのは要は、あなたがやっていること、もしくはあなたが改善してやってみたらいいんじゃないかって思う、まあ、アイデアであり、考えっていうのがあるはずなんですよね。で、全くなかったら、まあ、真似するか学んでちょっと試してなんかやるしかない、なんかこんな感じかなっていう、まあ、最初はそんなもんじゃないですか。最初でそれでを繰り返して、まあ当然失敗もあるんだけど、あ、こうするとなんかトークが盛り上がるなとか、もしくはこうすると興味持ってもらいやすいなとか、それは興味とか話とかっていう、その人の数とかシンプルな物差しとか指標でもいいんですけど、より本質的に、まあ、メガネを売ってるのであれば、冷やかしのね、冷やかしてくれる人は多かったけど、冷やかしじゃダメだよなと思って、だから冷やかしの数は減ったんだけど、お客さんが来る数は減ったんだけど、なんかあんまり冷やかしが減ったなっていうのは、なんか例えばその、なんだろうな、読み物とか名刺とか、そのディスプレイ展示の仕方をすごくこう、今までたくさんね、メガネをごちゃごちゃいっぱい置いてたんだけど、これは確かに分かってもらう意味ではいいんだけど、なんか一個一個がね、粗雑というか丁寧に扱われてない印象を与えるから、メガネの本数は1本とか2本とかにして、試着用にして、それをフックにしていろいろカスタマイズであれできるよってことを訴えていこうとかね、これはまあ適当に言ってるんでそれがいいか分かりませんけど、そういうやり方をですね、どんどん変えていくしかないんですよね。そのうまくいかなかったら、これはもう主語クリでもそうですけど、あるやり方がうまくいかなかったら、もちろんそれは今時点でうまくいかないから、なんだろうな、それは絶対ダメってわけじゃないですけど、でも、まあ、それがダメなら違うことをやってっていうのを繰り返しながらも、でもまあ違うものでこういうなんだろうな、抽象的になりますけど、このやり方とか立場とかは変えずに、自分はそういうふうにやっていきたいなっていうのがあれば、やっぱそれは大事にしてほしいので。その要は目の前とか、短期的に変えれるようなその工夫はどんどん変えていけばいいんだけど、長期的に、やるものとか達成したいっていうものをそんなにコロコロ変えるものでもないっていうところありますよね。とはいえ、いやそれは違ってたら変えればいいっていうのも、やっぱりなんだろうな、変えちゃダメだって思うとちょっとストレスじゃないですか。一方で変えてもいいっていうものはどんどん変えてもいいってことで、そのこれもバランスになりますよね。短期と長期のバランスだし、変える変えないのバランスもなるんで、ここまで変えたらいい、ここは変えちゃダメだとかはね、これはなかなか難しいですが、まあ、少なくとも、なんかこういろいろ試していって、それが無駄になることはまあ僕はないかなと思います。その試すってことはそもそも、経験値がたまるし、次に、生きることができるんで、試さないのにいろいろ行って、やってなかったら、そのなんだろうな、例えばブースにも出すのにもブース出した方がなんかより見えるようになるし、そのSNS とかね、ウェブサイトで、なんか売るとか、別に EC サイトで出すとかも何でもいいんですけど、そういうのやってみてどうかっていうことを言える人は、やってない人よりは全然進んでますよね。でもまあそれを比較する意味はあまりなくて、それじゃあ次はやった人はやった中で、次にじゃあ何をやってったらいいかっていうことを考えるはずなんですよ。認知がどうとか、営業してる感とか、なんかブツブツ言ってるんだけど、じゃあそれはやってみないと分かんないし、やってみてどうかってことになってくるんで、まあ結局は営業している感も何かやってるわけですよ。行動してるし、そのいろいろね、問い合わせフォームもそうだし、問い合わせフォームの情報を更新するとか、その情報をアップデートしてお知らせするとかもやってる感出るじゃないですか。なんかここにありましたよって言えばやってる感出ません？営業してる感になると思うんですよ。それが別に偽りでもなく実際にやってることだからやってるんですよ。なぜにやっている感はやっているからできるし、営業している感は営業しているからできるんで、 それはそのまま蓄積というか認知としては、まあ、やらなきゃいけないというかやっていけばいいんじゃないかな。だからそれがものすごい負荷がかかって、そのお知らせをすごい出すのに何かその何ていうの1日8時間ぐらいかかるとかあったらまた話は別ですけどね。なんかでそこでそのなんか誰も見てないかもしれないのに、そこまで時間を使う必要はないので、もしくは自分が生理の意味も含めてちょっと動かして、なんかそれこそね店の前でなんかちょっと店のレイアウトを変えたり棚をこうなんかいろいろ商品やるのは運動がてらでいいよとかいうぐらいの、そのついでにしていけば別にそこまでストレスにならないじゃないですか。運動だと思えばいいみたいな、ね、わかりますその感じ。だからついでにやっていくみたいな感覚で、やるのも一つの、まあ、ライフハックじゃないですけど工夫の仕方かなと思いました。まあ理想のあなたがですね、どのような立場の人がいるかわかりませんが、自分で副業したり、何かやっていきたいっていう人、特に商品をもしくは作ったサービスを作った時に営業をしている感、もしくは営業をしているだけでもいいんですが、少なくとも認知してもらって見てもらった時に、ここが、お店開いてるのかな、このサービス動いてるのかな、この人SNS アカウント生きてるのかなみたいな風に思われてしまって、だから SNS を頑張ればいいとかね、そういうことじゃないですよ、じゃないんだけど、見た時に、問い合わせしたりとか連絡したい時に、この人生きてるのか分からないような時には、もうそこでコミュニケーションが発生しないじゃないですか。向こうからの場合にこちらから行けばいいですけど、向こうが見たってことも分かんないじゃないですか。なんで少なくともなんかその営業をしているんだよねっていう、生きてますよっていうことは、伝わってるかどうかは、ものすごくですね確認がしづらいことでありますが、一度なんかもしかしたらユーザー逆の立場から見たらこれ生きてるかどうか分かんないよねっていう、なのにその自分のなんか商品買ってほしいとかね、その営業の文句ばっかりだったらそれはねどうなのっていうか、興味持たないというか、なんかこのうざかられますよね、まあ、そんなもんかなって思ったりしますので、ぜひ、少しでも営業してる感でね、なんかヒントとしてやれることがあればぜひやってみてください。というわけで、今回は以上となります。四国里ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。